Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。ラジオネームティーヌさん、ありがとうございます。先日この番組のプレゼントに当選しまして、井村屋の片手で食べられる小さな羊羹セットをいただきました。ありがとうございます。運動不足を解消するためにこの夏から妻と二人で登山をしており、これまでに大文字鞍馬山を登りました。その時にこの羊羹を持参し登山のおやつにいただきます。山登りはしんどいんですが、山頂に着いた時の達成感を味わったり、街中とは違う空気を感じたり、僕は直接わかりませんが、もう目の中には京都市内の景色がずっと広がっています。新しい趣味が増えてよかったですとのことです。ティーヌさん。ティーヌさんは実際目で物を見ることはできません。しかし、奥様がすべてサポートをなさって、そしていつも二人でペアルックを着て仲良くいろんなところに行ってるんですね。もうなんか思う想像できます、お二人の姿が。ありがとうございます。またプレゼントの報告もありがとうございます。さあ続いての方です。青紫のヒヤシンスさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。今美しい文字を書きたくってペン字教室に通っています。生徒さんは老若男女、下は小学生から大人までいて黙々と書いてるんですが、精神統一にはもってこいですね。妙慶さんも美しい文字を書かれるんでしょうねとのことです。なんか今ドキッときました。私は決して美しい文字は書けないんですね。でも極力誰かにお手紙を書くときは、まあ、下手なりに私の趣味は割とこうペンを買ったりまたいただくこともあるので、今日はどのペン使おうかな、今日はどの筆ペン使おうかなというふうにいろいろ選んで、文字の大きさもいろいろ変えられますもんね。それで一文字大きな言葉を伝えたり、中にはもうボールペンだけで、あと私ハンコが好きで、いろんなハンコを買ってペタペタ押して、河村妙慶、そして妙慶の落款をしてお手紙書いたりしております。美しい文字を青紫のヒヤシンスさん書いておられるんですね。私もできるだけ上達できるように、ただ心を込めて書くことは忘れないようにしております。ありがとうございます。さあ続いての方です。スカーレットさん、いつもありがとうございます。お寺や仏教に興味を持ち、いろんなことを知りたい私にとって、この番組は心穏やかに笑顔になれると同時に大切な学びの時間でもあります。毎週放送を聞いてて、仏教の世界にお経というのはどのぐらいあるんでしょうか。お唱えするお経は浄土真宗や浄土宗、宗派によって分かれるんでしょうか。これからもこの番組を愛聴しておりますとのことです。ありがとうございます。まず、お経というのは聞き伝えです。お釈迦様は一言もお経の文字を書いていません。目の前で聞いてたお弟子が書いて、そしてまた次の人に伝えて、それがインド、中国、日本へと渡ってきました。そしてそれぞれの宗派が生まれたんですが、それぞれの宗派がこれは大切だというものをそれぞれの宗派さんが伝えています。私は浄土真宗のことしかお伝えできないんですが、浄土真宗では浄土三部教といいまして、大無量寿教、そして観無量寿教、阿弥陀教というこの3つをもとに お伝えしております。そこから、親鸞聖人は自分で創作することなく忠実にこの教えをまた教行信証、私たちは信州聖典っていうんですが、その聖典に書かれていることをいただきながらまた分かりやすく皆さんにお伝えするということを基本にしております。じゃあ全部が教えが違うのかっていうとそういう意味じゃないんですよ。基本は誰もが幸せになってほしい、心穏やかに過ごしてほしい、だけど無数にお経はありますので全部が全部伝えきれないところでここが肝心要だっていうところをね、それぞれの宗派さんが伝えておられます。でも願いは一つです。共にいずれか私たちは共にお浄土に帰らせていただくということを一つにしております。貴重な質問をありがとうございました。さあ続いての方です。ナイスショートさん、ありがとうございます。明慶さん、イムレさんの一口羊羹が届きました。美味しかったです。非常食にもなりますね。さすがイムレさんです、とのことです。当選の報告ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオ大好きさん、ありがとうございます。いつも明慶さんの声で癒されます。合唱し朝の一日が始まり感謝しております。昨日ウォーキング、せせらぎの道、チップの道の歩きで癒されて歩けるようになったことに感謝です、とのことです。そうですか、そうですか、それよかった。もうウォーキングっていうのはもうすべてにおいていいそうですね。ゆっくり景色が見れて、ゆっくり深呼吸ができる、心臓さんの負担もなくって、そして大地足の裏でぐっと踏むこともこれ運動になるんですよね。そして身近な人たちと会話をしながら楽しむ、これは本当にもう理にかなった運動だそうですよね。ラジオ大好きということで、これからも KBS 京都ラジオお楽しみください。さあ続いての方です。ジョージさん、ありがとうございます。明慶さん、お疲れ様です。目に見えないことへの感謝、番組をいつも聞かせていただいております。場の空気はとっても正直に大胆に動く、そう感じております、とのことです。ジョージさん、いつもいつも本当にありがとうございます。さあ続いての方です。ほっこりさん、ありがとうございます。明慶さん、ラジオで明慶さんの声を聞いて1週間経っても未だに残ってます。私は1日終わる頃には毎日毎日心も体もとっても疲れてしんどくなってしまいます。悲しくって落ち込む時があります。明慶さんは落ち込んだ時どうやって乗り越えておりますか、とのことです。そうですか。人間っていうのはね、またね、ある研究者は12月が一番落ち込むんですって。多分1年の終わりだから焦る気持ちも出てくるんでしょうね。あとね、もう一つはね、日照時間が短いっていうのは落ち込む原因にもなるんですって。日に当たる時間が少ないとどうしてもホルモンのバランスを崩すんですって。ですからまずお天気のいい日は朝必ず日の光をもう頭から浴びる、これによって体内スイッチが変わってくるそうですよ。私も極力一番に外の空気を吸って目を閉じて、わあ今日も無事に起きることができましたと合唱しています。そしていよいよ今度は睡眠です。やはりゆっくり落ち込んで、ね、なんか眠れないってことはいますけれども、もう寝ることによってもう頭と体がリセットしてくれるそうなんですね。これが一番だそうです。そして私はいつも寂しくなった時には南無阿弥陀仏のお念仏を唱えています。いつも阿弥陀さんが私を包んでくださる、そんなことを思い出すだけであったかくなります。ほっこりさん、共にこれから生きていきましょうね。さあ続いての方です。ラジオネームちかこさん、ありがとうございます。明慶さん、私はイラチです。この性格を直すにはどうしたらいいんでしょうか、実行できません、とのことです。ぜひね、 台所でお茶を洗うとき、スポンジを握ってください。石で洗ったらお茶碗がパリンといくかもしれない。また石は洗剤を吸収しない、お水も吸収しない。すると硬い状態だったらやはりどこかでぶつかるな。スポンジは握りしめたら柔らかくなるけどすぐ戻りますよね。そして無数の穴があります。柔軟に柔軟に、イライラする時間があったら喜びの方を求めよう。何か楽しいことないかな、あ、今日感動することなかったっけ、そちらを探していきましょう。ちかこさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームじいじさん、ありがとうございます。妙慶さん、これから雪が積もると思ったら出かける機会がどんどん減っていきます。そんな日は楽しみな井村屋さんの肉まんを温めて、心もお腹も空かして、そして美味しく食べていきたいと思っております。亡き娘のことを思うと眠れなくなったりするんですが、妙慶さんのラジオをポッドキャストで繰り返し聞いていくのがありがたい時間です。勉強になります。心に染みます。心が笑顔になるときにはリンゴやみかんを買ってきて皮をむいて食べるときです、とのことです。そしてお風呂に浸かってるときです。いやー、じいじいさん健康的ですね。いいですね。ほんとそうですよね。あの、美味しいものを食べて、お風呂に浸かって、そして亡きお嬢さんのことを思い出しながら、どうかこれからもラジオとともに生きていきましょう。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。